んにちは、お元気ですか？今までいろんな人に日本語を教えていて、この人すっごく発音がいいなとか、この人すっごく自然な日本語を知ってるなとか、この人上達が早いなと思うことがあります。そういう人って大抵日本の文化が大好きな人です。日本の漫画が好きでたくさん読んでるとか、アニメが好きでたくさん見てるとか、好きな俳優さんがいるとか、ドラマとか映画が好きだとか、とにかく好きなものがある人。学校や教科書で普通に日本語を勉強しているだけでは身につかないような不思議な力があるのを感じます。どうしてこんな言葉知ってるの？どうしてこんなに自然に喋れるの？って私が驚くと、漫画で読んだからとか、アニメで見たからと答えます。好きの力はすごいと思います。何かを好きということは、ゲームで言えばすごいアイテムを手に入れたような強さがありますよね。好きの力は強い。私の娘も好きなものがあります。娘が好きなのは K-POP、 韓国の歌やダンスが大好きです。娘が中学校の頃からかな、K-POP が好きになったみたいで、よく聞いていました。中でもお気に入りの曲をスマホの目覚ましのアラームにセットしてました。好きな音楽で目覚めたいですからね。それはいいんだけど、あの人ね、全然起きないんですよ。その大好きな曲が鳴っても。で、スヌーズをかけてるから、それが3分後ぐらいにまた鳴るわけですよ。でも起きない。で、また3分後になる。それが1時間ぐらい続くんですよ。朝の7時頃に。毎朝毎朝。こっちはおかげで耳にタコができました。耳にタコができるというのは、何度も何度も同じことを聞いて嫌になっちゃうということです。まったく、なんであんなに起きないんだか。まあとにかく、娘は K-POP が好きで、ずっと音楽を聴いたりダンスを真似したりしてました。大学に入って第二外国語で韓国語を勉強して、それはもういい成績でした。 K-POP が好きだから。韓国の歴史や文化の勉強もしました。一生懸命勉強してました。K-POP が好きだから。そして、韓国に留学に行きたくて、大学の交換留学のためのテストにもパスしました。ここまでは良かったんですけど、そこでコロナが始まっちゃったんですよ。2020年の1月か2月。日本では感染者がまだまだ少なくて、韓国が大変になってきた頃です。その頃はまだコロナってわからないことが多くて、すごく怖いウイルスだったし、情報も一日一日大きく変わる。留学行けるのか、行っても大丈夫なのか、出発の間際まで行くかどうか悩んで悩んで悩んだけど、行くと決めて娘は韓国へ行きました。でもその後すぐですね、日本政府が海外からの入国に制限をかけたんですね。韓国から日本に入国する場合は検査と隔離だったかな、忘れたけど、とにかく日本に帰ってくるのが大変になる。飛行機も飛ばなくなるかもしれない。帰れなくなるかもしれない。 それで日本の大学から留学は一旦中止して帰ってきてくださいと言われて、娘は急いでチケットを手に入れて日本に帰ってきました。結局韓国にいられたのはたった2週間でした。あの頃はパニックでしたよね。だってわからないんだもん、この先どうなるかが。その後飛行機は飛ばなくなり、空港はガラガラになり、オリンピックも延期になり、世界はすっかり変わってしまいましたね。娘のように留学を諦めた人もたくさんいました。運命を恨んだかもしれませんね。でもね、娘はその後日本で自分で勉強して、結局韓国語検定の一番上のレベルに合格しました。留学しなくても取れました。悔しいからいっぱい勉強して、たくさんドラマ見て、あとなんだっけ、カフェトークかな、言語交換するやつありますよね。韓国語を勉強したい人と日本語を勉強したい人が話すみたいなやつ、あれで会話も上達したみたいです。やっぱり好きってすごいよね。娘はもう大学を卒業して社会人になりました。韓国語を使う仕事ではないけど、会社に一緒に入った仲間に韓国出身の人がいて仲良くなったそうです。その人は日本に留学してそのまま日本で就職したから日本語ペラペラなんだけどね、仕事の休憩時間にそのお友達と韓国語でおしゃべりするのが楽しいみたいですよ。それからずっとやりたかったダンスのレッスンにも通い始めました。好きの力って止められないんですね。好きなことがあるのは幸せなこと。好きな気持ちに蓋をするのはもったいないです。例えばダンスが好きだけどそこまで上手じゃないからプロダンサーにはなれない、アニメが好きだけど絵はそこまで上手じゃないからプロのアニメーターにはなれない、いやいや別にプロにならなくたって、それで一番にならなくたっていいんです。好きなことは自分のいろんな力を伸ばしてくれるから、好きなだけでいい。好きなことがあるのは幸せです。あなたは何が好きですか？では、今日はこの辺で、どうぞ良い一日を。おまけコーナー。耳にタコができるはどんな意味でしたっけ？何度も同じことを聞いて嫌になっちゃうという意味でしたよね。私は娘の目覚ましが何度も鳴るから耳にタコができたと言いました。このタコってなんだかわかります？海にいて足が8本あってたこ焼きに入ってるあのタコだと思いました？違いますよ。耳にあんなものができたら気持ち悪いでしょ？耳にタコができるのタコは体にできるできものです。例えば指。右利きの人、いつも右手で字を書く人は右手の中指を見てください。中指は一番長い指ですよ。左利きの人は左手の中指を見てね。爪の少し下、左側を見てください。左利きの人は、右側ね。 隣の人差し指と当たるところがちょっとぷくっと膨らんでませんか？そのぷくっと膨らんで少し硬くなってるところ。それを日本語ではペンダコと言います。ペンを持つとき、いつもそこに当たるから硬くなりますよね。耳にタコができるのタコはそういうタコです。何度も何度も聞くからタコができちゃう。たこ焼きのタコ、耳にタコができるのタコ。ひらがなで書いたら同じだけど別の言葉です。ちなみにもう一つありますね。違うタコ。何でしょう？正解は空に飛ばすタコです。知らない人は辞書で調べてみてくださいね。ではまた。バイバイ。